はい、では6月2日のアフターショーとして製造業をめぐる現状と課題の資料が経産省から出てきたので、この資料についてちょっといろいろ深掘っていきたいなと思って専用の会を設けたいと思います。
はい、
この資料の趣旨としては、製造業関係における今後の方向性だったり戦略っていうのをこれまでのデータをもとに論じている資料になっているんですけれども、まあ現状課題認識までは認識が誰とも齟齬はないと思うんですけど、その後の方向性についてほんまにその方向なのかなっていうのを、まあ、疑問に思うところもあると思いますし逆にその方向性になるんだったらちょっと今のこういうことが課題なのかなっていう、その目指そうとしてるところみたいなところをちょっと認識合わせできればなと思ってこの場を用意してます。
はい、
現状課題の方なんですけど、まあ、ざっくり言ってるのは、製造業自体は伸びてるだけども、海外マーケットのシェアを取りきれずにいるというところがあるので、ちょっと考え方というか、経営層の考え方を変えていかないといけないよねというのが言っていることですかね。もうかなりざっくり。
そうですね、ざっくりですけど、まあその国内市場自体がもう伸びてないので、ここのその20年、なので、なんでしょうね、海外で作ることによってその為替の差で利益を出してるよねみたいな話が、されてますね。はい、
そうですね。
うん、
で、その従来の日本経営、まあ、母国市場、日本市場をターゲットとしたやり方と、その世界市場を狙った取り組みっていうのは、経営レベルでの考え方がそもそも違っていて、そのギャップってこんなことがあるよねっていうのをまとめた上で、日本企業、まあ、いわゆるジャパントラディショナルカンパニー的なところの組織構造の問題だとか、その立てるべき KPI や戦略スタイルっていったところの、ギャップがいろいろあるので、まあ、そういった面を解決していかなければなりませんよというのが、次に言っているところですかね。
そうですね。なかなかこれも議論しだすと半端ないんですけど
、
はい、例えば、経営企画部門っていうのは日本企業にしかない。でそれが結構なんていうんですかね、機能不全とまでは言わないけどいいですけど、会社の血流を悪くしているよねみたいな話とか、その日本の企画部門というか、なんだろうな、CEO とか CFO とか、の機能って海外の、まあ、今のイケイケの企業と比べるとちょっと構造が違うねみたいな話がされてますというところですね。はい、
そうですね。まあなかなか強いワードとして、なぜ技術で勝ってビジネスで負けるのかとか、なぜデジタル配信したのかとかいうなかなか強い言葉がセーフシール出てくるのはおもろいですけど、
はい、
まあ言ってることは、まあ、自分たちで何でもかんでもやりすぎっていうところで、自分たちでやれる力があるからこそ、下手にその自分たちでやってしまっていて、次につながらなくなっちゃってるというのが言っていることですかね。
まあそうですね、まあざっくり言うと、はい、
ざっくり言うとこの辺もほんまかなっていう気は若干しますけど
はい、そのほんまかなというのは、
自分たちでできるところとできないところ が、ビジネス視点で同じように見えてるのが問題なのではっていう気がしますけど。
同じように見えてる、うん、
あの自分たちで作り込んだものも、
はいはい、
他社から買ってきてそれをカスタマイズしたものも同じ、
あ、はいはいはい、うん、
ように扱っているし、同じように成果として報告しているのが、まあ良くないのかな。その実態と解釈の乖離があって、
はい、要は自分たちで作ったものであれば、うん、まあ成果物として同じでものが出てきたのであれば、付加価値、付加価値、付加価値、うん、まあ、過程として自分たちで作り込んだって経験もありますし、
うん、
その細かい部分で自社サービスのシナジー的な話とかもあるんじゃないの、うん、みたいな話ですか。
そう、次の戦略でやっぱりこういう戦略にしようよ、他社と連携していこうよってなった時に、あのスポットを変えられる、ピコトできるっていうのが、はい、自分たちでちゃんと作ってるっていうことだと思うんですけど、
はいはい、
そうではなくて、自分たちが欲しいものを採用してフルカスタマイズするっていうことが悪いんであって、その自分たちで作ること自体が悪いわけじゃないっていう気はしますけどね、
うん、自分たちで買ってフルカスタマイズするのが悪いっていうのは、ごめんなさい、それは
ピポットできないもので、個別最適というか短い期間における最適解を突き詰めようとしすぎている。
ああ、はいはいはい、ワンオフで物作ってはい終わりってなって、それが次につながってないよねというお話。そう、はい、
うん、でそれがベンダー依存になってる、外に作らせて導入するとかやってるので、次につなげるときにどちらもできない。ベンダー側もその時のその個別最適でしか作ってないし、シーソル側も具体的な技術がどう作られているのか、将来性をどれくらい見据えて作らせてたのかっていうのが分かんないから、まあ平たく言えばゼロベースで発注するしかないっていう。
はい、なかなかそれも難しいなという気はしますね。話聞いてて思ったけど、なんかそれって根本的にはなんていうの、連続性のあるビジネスを本当にやってるんですかっていう、あの集団ぐらいにあった
確かに
話かなと思っていて。
そうね、
そう、なんかもともとなんていうの、どっかにあったけど、その中期経営計画にこだわりすぎてるみたいな話、15ページぐらいかな、うん、で、3年だけ見てるから3年に最適化し続けて3年で1本製品出して終わりみたいになっちゃってるけど、
うんうんうん、
どちらかっていうと、なんだろう、20年30年後ぐらいにを見据えて、それに向かってその中期経営計画を立てるべきなんじゃないのか、それができてないからワンオフで最適化しちゃってダメなんじゃないのみたいな話にもなりがちな気はするんですけど、まあ自分で言ってて思ったんですけど、まあそれはそうなんだろうけど、かといってその30年後のために今の3年博打振るってなった時に、3年で大赤字出したら会社潰れるので、そこのサイコロを振れないねってなってるんだろうなとも思う、うん、
うん、それもあると思うし、あの中期経営計画よりもなんか長いものっていうのがなんか定義できてない上で、現場にはそれをコントロールする力がないっていう感覚かな。
ああ、まあそれはそうかもしれない。
中期経営計画ってビジネスとして今どこの市場がいいかとかいうのをちょっと方向性変えて、どういう 稼ぎ方に振っていくべきかっていう方向をつけるものだと思ってるから、そこは3年単位でしっかり右行ったり左行ったりしなきゃいけないだろうなっていうのは今思ってるけど、それとは別にじゃあその新しく別の方向を向いた時でも使えるような、なんかコアコンピタンスじゃないけど、なんかそういう基盤技術みたいなものだったりとか、基礎力みたいなのをどう作り込んでいるのかっていったところの長期計画がなんかあんまりない上で、現場にはそういった長い時間軸で考えられる余裕を与えていない気がする。
まあそうですね、うん、なんかこの赤字だけどこれは必要だからみたいなのが、
うん、
まあ許される部分もあるかもしれへんけど、なんだろうな、そこの明確さがあんまりない気はするね、うん、
そうだね。そのこのプロジェクトはまあ今はもうとりあえず乗りこなすだけで将来性もないから一旦いいよとしてるプロジェクトなのか、次につながるところになるからその自分たちの力になれるようにちょっと時間が伸びても赤字になってもその投資的な金を突っ込んででもなんか本当にその技術ってどうするべきなんだろうってことをゆっくり考えて重たい開発プロセスを回すべきみたいな指示っていうのを出せる人がいないよね。
うんうんうん、それが、うん、そうですね、その規模感の意思決定をするっていうのがない、
ないね、
なかなか難しい、うん、まあそういう意味で言うと、そういう意味で言うとこの資料の話は、うん、まあまあそうですねという話になるんでしょうね、はい、は
あ、なるほどね、
戻ると、はい、
はいはい、という感じで、まあ CXコーポレートのトランスフォーメーションが必要ですということで、
はい
はい、一旦現状の課題分析については締めくくられていて、製造業 DX の必要性っていうのが次に来てますと、
はい、
でこの辺から私も読み込みが甘いので解釈が間違ってる可能性は全然あるんですけど、方向性としては、まあ、アナログだとできることに限界があるという仮定がありますと。
はい。
デジタルの方がより多くの事業機会の獲得能力があるでしょうという仮定があって、そこの壁にぶち当たらないように今からデジタルドリブンな動きにしていきましょうというのが必要性で謳っていることですかね、
うん、うん、はい、うん、そうですね。
で、まあ成功例とかその辺はもうなんかまあ絵に描いた餅感がひどいのでさらっと飛ばして
はい、
データ標準化一元管理の必要性、ここについては先日どこだっけ、どっかの飲食メーカーが盛大にやらかしたばかりなので、
はい、
それを書くのはどうなんだって思わなくもないんですけど、
サップね、うん、
そうサップのやつ、
朝日化成じゃないな、どこだっけ、
どこだっけあれ、
朝日化成は成功してた、うん、
江崎
クリコか、まあ、そうですか、うん、そう、なんかサップ他の会社でもなんかミスってるみたいなニュースもあったので、
うん、
いやーなかなかね、うん、そう難しいよねっていう感じはする、うん、
まあこの一元管理の必要性のところの図で足りないのがですね、データが一元管理されてる箱とその各部門で扱ってるデータっていうのが同じになっちゃってるのが良くなくて、
はい、うん、ごめんなさい、
これが何ページ、40ページかな、40ページの AZIS2B で全体最適に向けたデータの標準化一元管理の必要性っていうのがあって、
はい、
生産技術とか製造とかいろんな部門にまたがっていた時に扱っているデータの管理方法とかがバラバラだと、そこで、データ変換みたいなのが必要になって、そのデータ変換の開発コストみたいなのが非常に高いので、データドリブンにしようがなくなるのから、そのデータ間の受け渡しっていうのは結局人が何か説明資料を持ってってやるしかないってなってるから DX できないんでしょうと言っている。
はい、
でそれを解消するために各部門で持ってるデータを全て一元管理して一覧性のある状態にしていて、必要なデータだけを各部門が見たり扱ったりすればいいでしょって言ってるのが 2B、
うん、
で、それだと失敗するのが江崎グリコの例なのでこのレイヤーとはの中では1層もう1個足して、設計開発生産技術製造では従来のように自分たちだけが必要なデータだけ見えるような、自分たちに最適化されたデータベースが手元にありつつも、それは裏で一元管理されたデータと紐づいているという世界にするんだったら、まあ、分からんでもないって感じかな。
うん、そうですね。いやでもそれそうですね、そうですね。なんで なんだろう、どちらかっていうとその一元管理データは生データで置いとくべきなんですよねと思う。
うんうんうん、うん、そうだね。
で、それをそのなんていうの、あのダッチボックス化する時に、うん、個別の部門ごとで、うん、ダッシュボックス化すればいいんじゃないのかなって感じは確かにするなと思っていて、うんうん、まあ、肌感としてそのやっぱり、部門ごとに要求するというか見たいデータが違くてレイヤーが、うん、っていうのは、まあ、普通に仕事である話なので、
うん、
まあ統一データ化しつつそういうことをやるんだと、まあ確かにそうだねという感じがしますね。うん、
うん、そうなんですね。まあデータって所詮数値でしかないから、その数値の意味が分かんないとどうしようもないんだよな。
まあその
最近なんか、まあ、めちゃくちゃ日本的な企業の考え方かもしれないけど、ビジネス寄りになっていくと単なる数字として正しくその事実を入れればいいっていう数字から石入れされる数字になっていくじゃん。
はい。
そのこれくらいの売り上げを目指すとか
はいはい、
そうこれくらいの予算でうまく回すようにするとか、これくらいのコースをかけるとか、
はい、
でその石入れしていくべき数字になるとめちゃくちゃ一元管理から外れた考え方になってくるので、
うん、
なんかそうれ、さっき CX みたいなコーポレートのトランスフォーメーションって言ってたけど、そのコーポレートのトランスフォーメーションをする結果石入れする余地を数字から外してあげるくらいまで変化したすごい新しい世界が描かれてないと無理じゃねっていう感じも若干する、うん。
なんかこう聞いてて思ったけど、そうあの Git なんだよねっていう感じ、うん、
そう
そう、あのマスターがあってまあ、うん、ブランチ切ってローカルで動かして、うん、ローカルでは再加工するから、
うん、
あのなんていうのマスターとの連続性はなくなるんだけど、
うん
うん、必要分だけマスターにまた戻すみたいな、
そうだね、
感じがするね。うん、
うんうんうん、わかる。そうだね。で石入れされてるデータはそれはそれでなんか別に歩いてていいというか、
うん、
うん、会社の中でデジタルトランスフォーメーションとして管理するべきデータとは分離してもいいんじゃないかな。
なかなかやっぱ難しいよね。そのそう、だからマスターにフェッチするとして、フェッチでよかったっけ
マージかな。
マージするとして、だからどのでランクのデータまでマージすんのっていう話になるし、だからマスターデータが例えば10が15位でありましたっつったら、それはその石入れがじゃあ30って言ってたのが45になるんですかって言ってたら、まあ35にしますみたいな話になると思うし、なかなかね難しいねみたいな。そしたら結局なんか手元でこうちまちま手動で書き換えるしかないよねってなると、ちょっとうーん求めてた方針とは違うんだけど、うんうんうんみたいな感じね。
インパクトの大きいデータ変更が入ると影響範囲がやばいんだよね、これ。
そうだね。
あ、まあでも人が辞めたくらいだったらまだいいけど、
そう、
あの主要ベンダーが倒産したとか、主要部品が生産中止になったとかになると、とんでもないことになるんで。
まあでもあれかな、差分が出てさ、その目標数値変わりましたってそのアラートが、アラート、あのスラックに飛んでくるとか、自分の影響範囲がとかするだけでもだいぶ違うとは思うけどね。
まあそうね、そうね、まあ、そういうのが知らん間に行われてたとかも割とあるからな。
割とあるけど、まあでもそれもな、政治なんだよな、あの、すぐ飛ぶと炎上するからちょっと後で言いたいみたいなのあるじゃん。
ある。生産中止になった事実を知ったけど、そもそもその生産中止になったものを受ける製品群はちょっと最近の事業上低迷だから、来年度は組織再編で潰すつもりなんだよねとかになると、マジで言えないというか、
そう
アラートだけ上がったのをそれちょっと無視しといてもらっていいですかみたいな指示を出すしかなくなるっていう。
期末になってからまとめて言うからみたいな。
あ、そうそうそうそう、
なかなか難しいっすね。
なんかこういう、そういう政治とデジタルって相性悪いんだよね。デジタル1-0だから。だから、まあだいぶ最初の方に戻るけど、アナログの壁ってなんか、アナログとデジタルの壁っていう表現ってなんか
レイヤーとして言ってるのね、ミスリードな感じがするよね。
ね、なんか違和感あるよね。
そう。
デジタルでトランスフォーメーションできるのは現場だけだから、あのコーポレートトランスフォーメーションとか言ってる資料の中で言う表現じゃないんだよなとか思う。現場のね、サプライチェーンを全部デジタルインフラにしていきましょうはまあわからんでもないけど、
その数値を数値として扱えるレイヤーで横のつながりを良くするのはまあ確かにわかる。
わかるわかる。
その上のレイヤーはちょっとなって感じ。はい、まあちょっと話しすぎたんで、はい、戻りましょう
か。はい、で全体最適の阻害としては、人材がいないのとリテラシー不足っていうのがトップ2。
はい、
で、ガイドラインを制定してそういう人材を作り上げていかないといけないですと。
はい、
でガイドラインの対象領域のところが、これがね、これがね、なんかまたややこしくするんだけどマニファクチャリングチェーンっていう、その製造業的なあの何プロセスのつながりを全部チェーンっていう表現で言ってるんだけど、
はい
はい、あの言ってる絵は正しい。あ、45ページね、
はい、
45ページのマニファクチャリング言ってる図は正しいんだけど、過去にも何度もこういうチェーンの図は書かれてきて、その都度そのチェーンの複雑度と自部門の組織の立ち位置から形骸化していってるっていう認識があって、
はい、
なんか他にアプローチないもんなんかなっていうのが改めて感じるスライドですね。
なんつうかな、あのこういうのって標語だから、あの形骸化するもんじゃないのかなと私は思いますよ
形骸化しても一旦こういう定義づけで話そうよって言ってるだけど、
そうそう、こういう定義づけの改善をします、だからあなたも対象ですよ、っていうため、
そういうこと、なるほど、ね、
だから標語であって個別に本当に 全員を対象としてるわけではない
なるほどね、
うん、だと思う。
はいはいはい。じゃあ、はい、あとはいいかな。
うん、まああとはそんな感じですと。
そう、うん、2章についてはもうそんなもんで十分かな、はい、でここからはもう読めてないです、
はい、
なんかここから先で気になるところありますか。
ね、まあ資料としてはハンズトゥエベエエンエバーテ産業における GX の方向性とがあるんですけど、あの宇宙産業政策だけ私は気になるので読みました。はい、最初に言っていることを、私はちょっとなんかこの資料は半分はうなずけるけどみたいな感じでした。はい、まずそうですね、113ページからあって、
はい、
それにざっくり資料内容を説明しますと、はい、で宇宙ビジネスを取り巻くトレンドとして民間宇宙ビジネスの拡大、安全保障上の重要性の高まり、衛星の小型打ち上げ機数の急増、ロケット打ち上げ回数の増加というトレンドがありますと。うん、で、まあ、ビジネスが、約20年間で3倍になったりとか、民間衛星サービスが、4分の3が民間衛星関連になってますとか、そういう話がされてます。うん、で、まあ、スターリンクとかが、まあ、結構目に新しいんですけど、うん、まあ、そういうのが増えていった結果、この資料では、主な軌道衛星、衛星サイズ価格感として静止衛星軌道大型衛星、まあ、1機あたり数トン数百億円とか、低軌道大型衛星とか、まあ、ここでは大型衛星っていうの数トン数百億円規模で、小型衛星というのはまあそれ以下数百キログラムからもあるし、数億円、数十億円レベル、うん、ですというのがあって、でその小型衛星600グラム以下の小型衛星っていうのが、まあ、急増してますよと。まあ、ほぼ、スターリンクとワンウェブなんですけど、うん、急増していますと。はい、で、そういうのがあるんで、まあ、我が国としてもいろいろ考えた結果、小型衛星いいんじゃないのっていう話とか、うん、で、まあ、これも参考資料ですけど、光学衛星は結構米国に差をつけられてるけど、 SAR 衛星とかは我が国でも結構いい感じの性能が出てますよとか、うん、
うん、
いう話がされてますと。うん、で、そこら辺込み込みの現状を考えて、6U とかのちっちゃい 10kg 程度の衛星とか、に対して、あ、もうちょっと大きいかな、 100kg 級の衛星とかも今後頑張っていきましょうね、それを打ち上げるロケットにもお金をつけましょうねっていうことを言ってますと。うん、
うん、
はい、って感じで、まあ、なんだろうな、斜め読みするとそうかなって感じがするんですけど、
うん、
個人的にはほんまにそれで勝てるんかなっていう思ってます。はい、
うん、うん、
そう、資料の小型衛星の分類が結構ずれてきてるスライドって変わってるっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、123ページとかにあるように、まあ、急増してってるっていうのは、スペース X とスターリンクとワンウェブの、なんていうのかな、数社がめちゃくちゃやってるからなんですよね。うん、
うん、
で、まあ、それによって打ち上げコストがだいぶ低減化して打ち上げやすくなってるとかは事実なんですけど、
うん、
そのいっぱい打ち上げられてるからそれに対抗して打ち上げるって言った時に、じゃあ何機打ち上げられるんですかっていう話になって、単体が安いからってコンステするんだったらめちゃくちゃ打ち上げないと、そのなんていうの、コンステならではの 有利さっていうのがなかなか出せないじゃないかなと思っていて、
そうね、
そこの競合に勝てるまで打ち上げる気でいるんやったらいいけど、中途半端になるぐらいだったら大型衛星でもいいんじゃないのってちょっと思ったりします。うんって感じ、
うん、そうね、
うん、
まあ、素直に聞くと宇宙事業にあんまりお金出せません、ごめんなさいって感じがする
まあそこもあるんだよね、そのなんていうのかな、数百億円の衛星に対してじゃあどんだけ年間予算つけれるんですかみたいな話もあったりする中で、
うん、
民間の事業体でできる範囲数億円ぐらいの衛星をバンバン打ち上げていくのがいいかなみたいな話、
うん
うん、まあわかるけどだってワンウェブが数百機打ち上げられてるところでさ、日本が5機とか6機打ち上げてさ、商売になるかっていう話よなっていうところだったりする。
うん、うがった見方してあれなんだけどさ、あんまり戦略を表に出せない事情とかあんのかなっていう気がしてくるな。さっきから聞いてて思うのがさ、
はいはい、
現状のトレンドになぞってやりますってしか言ってないじゃん、
うん、
要するに、
うん、
で現状のトレンドに沿ってやりますって別に戦略じゃないじゃん。
そうですね、
だから本当の戦略的な話って言えないことになってんのかな。
うん、それは国がってこと？
この資料レベルでは国が言えない。
それはそうかもしれないけど、ガチ軍事関係はまた別だと思うけどね。うん、
うん、いやそうね、
なんだろう、
個人的には予算を抑えていくんだったら、
はい、
どっちかというと民間のその光学センサー技術とか持ってるいろんな企業と各国の宇宙衛星事業の人たちをよりつないでいって、その、国際的な日本認知度をひたすら上げる、どこにでも日本の名前あるじゃんみたいな状態にしつつ、まあそれの実証、それの実績を自国として作るための小型衛星の取り組みを、打ち上げ取り組みをやっていきますとかだったら分かるって感じ、
うんうんうん、はいはいはい、そうね、確かに、うん、
そこが最終ゴールで、小型衛星を自国として実績を作るためにやっていきますっていう表現だったらいいんだよね、トレンドとか関係なく、うん、はい、自国としてのその予算のつけられる規模と国際的な立ち位置をそことして狙いますっていう話だったら分かるけど、ただトレンドに乗っかって小型衛星やりますだと意味が分かんなくてで、
はい、
ここで言えない理由として想定されるのが、その国別の年間打ち上げ推移だけ見てると、
はい、
米国と中国どっちにもいい顔したいじゃんこれ
はい、
正直、
はい、うん、はいはい、
でその絡みがあったりするんかなという、なんか私だけで頑張りますみたいな結果で書くしかなくて、実際には米国の支援とかもやってるはずじゃん裏では、
はいはい、
でもそういうところを戦略として書けないくらい中国側にも入ろうとしてるんかなと思ったりもするけど、どうなんだろうな、
うーん、
裏読みしすぎか、
現状は多分あんまり中国に下ろすのはどうだろうな、どちらかっていうとこういう商業系よりもガチ、うん、さっきの、うん、月探査とかのガチ科学検証とかの方が下ろしやすいと思う、
うん
うん、ちょっと まあ民間とはいえ宇宙関係なので輸出規制的にいろいろかかってきそうな気がするんですよね。
まあそうね、
うん、ってなると中国市場結構厳しいんじゃねえかなって外から見るとちょっと思います。
なるほど、
うん、でまあ聞いてて思ったけど、まあ確かにその本音が言えないのはあるのかもしれないかな。っていうと、あのカイロスが結構即応衛星打ち上げますみたいな話があったんですよね、
うん、うんうん、
なので、何だろう、例えば日本の衛星が撃ち落とされましたってなった時に代わりを打ち上げられないといけないとかいう話、
うん、
があって、そうなると小型コンセの方が更新頻度高いしみたいなこともあったりするのかもしれない、
うん、ああなるほどね、
うん、っていうのと、まあそうだな、
そういう理由の方がもう俺も全然納得するね、うん、おっしゃると
やっぱり H3 がかなりコスト高くて、で、うん、大型はもう米国に任せてもいいとかいうことになる可能性もなくはない、まあさすが製品とは思うんだけど、うん、
うん、
米国に任せて小型を日本でバンバン打ち上げる方に注力するとか、
うん、
ないことはない。でまあその根拠として第一3号が失敗してあれが結構政治的に痛かったんかなって思わんでもない。
うん、わかる、
うん、そう、第一三号が失敗して大きいの打ち上げるのリスク高すぎみたいな話になって、
うんうん、
であっちも高額衛星、第一三号の高額衛星もコンステになったからさ
うん、うん、
それも込みでこういう資料の組み方になってるっていうのはあるのかもしれない、うん
うん、まあ少なくともさっきまでの製造業うんたらのところと比べると議論が進んでないのはあるから、なんか差し替えが入ってても不思議ではないよねこれ。
まあそうね、なんか現状認識のための資料以上はないよね。
そうなんだよね、考察があんまりないんで。
まあ施策というほどではない感じがする。まあでもそうか、そういう意味では航空機産業は戦略って名前ついてるけど、こっちは施策だから
ああそうなんだ、あごめん、うん、タイトルちゃんと見てなかった。本当だ、
そう、戦略ではないかな、確かにそういう意味で言うと
方向性もついてないし戦略もついてないんだ。あ、うんうん、あそうかそうか、ごめんなさい前提を履き違えてました。じゃあそういう意味だとこうやりますだけの資料ですいいのか。
まあそのトレンドまとめたんで認識よろしくね、あとで予算つけるからみたいなお話。
うんうん、
うん、
そうか。まあでもとりあえずの直近予算枠のつけ方の方向性は一旦トレンドに準拠しますっていう結論で一旦予算つけますねをクローズさせたい資料としてはまあ悪くない気がするな。
そうね、お財布、こっちのお財布にこんだけつけるからっていうため、
うん、
うん、だなって感じがする。
そうね、そうね、
実際まあそういう意味で、そう、そういう意味でなんか実際の戦略上考えないといけない廃藩の項目とかは全然これは書いてなくて、
うんうんうん、そう、
比較してこれがいいとかいう話じゃなくって、
うんうん、
現状こういうトレンドがありますとここにお金つけますしか言ってない、うん、のでふわっとしているっていう感じはしますね。
ああそういう状況で予算つけなきゃいけなくてこういう結論に持っていくための流れだとしたら全然全然、まあ、違和感なく見れるようになったな
違和感ないことは、うん、まあまあそうだね、旗から見るとあそうなんだねっていう感じで納得する資料になってる、うん、
戦略的に そこに予算つけて大なんか将来的に大丈夫なのかとかいろいろその予算が減らされた部分の領域大丈夫なのかとかいろいろあるけど、 でもさっき言ってた通りのその H3 ロケットの失敗の問題とか、まあ、そういったものがいろいろ絡まって現状そういうしかなくなってるっていうんだったら、まあ分からんでもないなって感じ。
そうなんですよね。スペース X が安すぎると困ったりするしねロケットも。まあとは言いつつね、そうキアノンの衛星もあったけど、なんやかんやあって打ち上げられなくなって、作ったけど打ち上げられなくなったみたいなのが海外だとあるから、そういう時にやっぱ国産のものがあるっていうのは重要。なのでまあそういう感じの資料でしたというところですね。はい、
そうですね。
はい、まあそんな感じで40分話したし、これは閉じますか。
そうね、あと面白そうなのは、
はい、
4章の経済安全保障をめぐる国際情勢政策の方向性で、
はいはい、
技術基盤強化アクションプランのご紹介っていうのが75ページ目くらいからあって、
はいはい、
まあ、ここはちょっと触れといてもいい良さそうな位置づけの資料だなと
ちょっと全く読めてないからあれだな、
位置づけのところだけさらっと触れとくと、まあ国際情勢いろいろあるので、経済安全保障をちゃんとチェックしながら自国の我が国の産業とかを守っていかないといけないと、
はい、
一方で世界に対してルール作りを主導したりとか、まあ、技術で先端を取っていくためにはオープンにある程度やっていかないといけない、そうしていく上ではそのリスクを正しくハンドリングできている官民一体の戦略的取り組みが必要ですよねと、でそういった、戦略産業技術基盤を強化していくためのものをパッケージ化しましたと言っている。
はあ、そのパッケージ化とはって感じなの。
で、それが77ページで、経済安全保障推進法を2022年に設定して、サプライチェーンとか、基盤インフラの事前届け出制度とか、まあ、そういったものは用意しましたと。で、じゃあそういったものを使って広げていく上で、脅威リスク分析っていうのを行って、自律的に進められるような状態にしなければならないというのが分かったので、産業支援策、産業防御策、国際枠組みの構築、産業対話の3つの柱でやっていきますと。まず自国としての重要な物資技術の特定度政策アプローチとして、破壊的技術革新が進む領域、すでに技術的優位性を持っている領域、対外依存性の高い領域の3つに分けて、それぞれに必要な施策を打っていきますと。まあ、細かい一つ一つの技術に対する打ち手がいろいろ書いてあるんで、まあ、そこは口読んでもあれだから、まあ、自分自身の技術が比較的関わるところの領域とか読んでもらったらいいんですけど、上がってるものとしてはハイブリッドクラウドとかローカル 5G、従来型半導体、産業用ロボット、電気自動車、ワクチン等々ですかね。で、そういった、施策、住み分けに対してどういう法規制が、 マッピングされているのか、そういった状態に対して産業界と戦略的な対話をどうやって深めていくのかいった時に、サプライチェーン全体での対話ができるようにならないといけないと。今はその例えば一次材料、二次材料、部品、完成品みたいな流れがあった時にそれぞれの、材料単位で業界ができてたりとかするので、その業界単位での対話を国としてやっていってもそのリスクっていうのが戦略的にハンドリングできないので、サプライチェーン全体を見ている一体的な取り組みが必要ですと。でそれを全体的に見て、どこに優位性や課題があるのか、さっき の, あのマッピングの破壊的技術革新が進む領域 がどこで生じてたりとか、逆に対外依存がどこに生じてるのかとか、まあ、その辺を明らかにするっていう取り組みがいりますねと言ってるのかな。
まあそうですね、なんか状況整理としては結構面白いですね。はい、まあこういう分類に対してやっていきましょうっていうのは、何だろう、この共通認識を持っておいた上で、ああこれはこっちだからみたいな話ができる、のでそういう意味では非常に良い資料なんじゃないかなという感じですね。
そうね、まあ個人的に書いていて欲しかったのは、この方針にするために業界との個別対話を、減らしてこっちに振っていきますっていうところまで言えてると強かったなと思います。その85ページに従来型の一般的な知見や問題意識を共有する観点から業界団体ベースの会話が有効だから、その業界団体との会話、国との対話っていうのは続けますと言ってる上で、さっき言ってたような経済安全保障上の戦略については業界団体では分からないのでサプライチェーン全体を見る必要がありますので、そういった全体を見る場が別途いりますって言ってるわけじゃないですか。
はい。
で、業界団体ベースの会話ってそのどれだけ続けていく意義が生まれてくるんだろうっていうのが正直わかんないなっていう感じ。
いや、なんだろう、整合を取る上では必要じゃない？整合というか合意を取り付ける、その業界団体っていうのがまあ理論上はその分野の代表なわけなので、
そうだね、
そう、そことこうしていきましょうね、どういうやり方がいいですか、ああそういうやり方がいいんですね、了解しました、やっていきますっていう必要があるので、そこのなんだろう対話は外せないんじゃないかな。
ああそっかそっか、そうか、横並びじゃなくて単純に上下的な位置づけになったりするだけの話か。サプライチェーン全体で戦略を決めて、その戦略の方針が業界団体と整合できればいいのか。そうか、そうなるか、それはそうか、一次材料だけ日本企業でそれ以外は全て海外企業っていうケースもそれはあるから、そうならざるを得ないか。
はい、
なるほどね。はい、まあ、この辺も少し見ておいて損はないセクションかなと思いますね。
そうですね、まあなんだろう、全体的に通してみて その経済産業省がの製造部門、製造を管轄している部門が製造業の現状認識と、やりたいことっていうよりはこうしていく方針ですよという告知のため、
うんうん、
の話なので、まあどういう方向に動いていくかっていう認識としては、まあ非常に良いのかなと思います。まあページ数がちょっと多すぎるんですけどはい、まあ、そういうのを含めて一度見てみるといいのではないかなと思います。はい、
はい、まあ、こういう資料を知っとくとね、なんか急に上からいきなりこういうことしろって言われたみたいなのが多少なくなったりもするんでは
い
はい
はい、
じゃあこんなもんで、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。